第3部ですけれども、どうでしょうかね、皆さん、この第1部、第2部やって、礼拝も少しね、関連付けた内容のですね、この礼拝、説教をさせていただきましたけれども、昨日本当に、ですかね、辰彦さんと、あと吉原さんとですね、こう交わって、もう自分自身でもあんまりこう考えてなかったことをこう自分自身で話してこう整理できて、よかったなと思いました。こうカルバリーチャペルって一体何なのかなってこう思った時に、こうチャックが言ってたことって何なのかなってこう思ってた時にですね、こういう言葉を、自分はあんまり用意してなかったんですけどね、こう愛のカリスマっていう、カリスマとしての愛っていう言葉をですね、こう使ったんですね。カリスマというと超自然的な予言であるとか、威厳とか奇跡とかですね、でもチャックがこうですか、ラブの本でね、最初に証を立ててるじゃないですか。この奇跡を求めていて、で本当にこの多くの人が救われていく中で、どうか主を私に与えてくださいって言ったら、やはりこの最もさらに優れた道である愛だ。で彼から学んだことというのは、やはりこの本当に神の愛なんですよね。神からの賜物としての、カリスマというのは賜物という意味ですね。恵みによって与えられる。でそれで超自然的なものなんだということですね。とかく愛というと、なんていうんですかね、こうイエス様から愛されたから、じゃあ私も愛しましょうとですね、こうやって自分がこうすることのように考えてしまいがちですけれども、例えば今私が、極端な話ね、空中に浮くって無理じゃないですか、自分で。なんかちょっとあれかないかなできないですよね。できないものをイエス様が実は命じておられて、でつまりこれは神の愛に満たされる、神の愛の中に生きることによって、その賜物の中に生きるということによって可能になってくるっていう、自分の技じゃないんだ、神の技なんだっていうことであります。でこれから見ていきます。今度第3部では、私たちを通して神の愛を伝えるということですけれども、題名としては隣人を神の愛で愛すると、つけて、います。で、ここもですね、ラブの本の全文ですね、最初に出てくるところをまず読ませていただきますね。こう書いてますね。クリスチャンの福音の中心は愛です。神があなたを愛され、あなたがこよなく神を愛し、自分を愛するようにあなたはあなたの隣人を愛します。これがクリスチャンのメッセージの中の中心であり本質です。私たちの天の父は私たちにご自分のことを深く愛し、また互いに愛し合うように、そしてそれによって本当のキリスト教が一体どのようなものか、私たちがはっきりと表すように呼びかけられて召されています。で今ほどこの世がそのような実証を必要としているときはありません。今日キリスト教はまるで愛が欠けている単なる虚しい宗教の一つでしか通用しないことがあまりに多いのです。神はご自分が愛しておられるように、私たちにも愛することを呼びかけておられます、召しておられます。そしてそれは私たちのうちから魔法のようにこう出すことができるものではありません。ここですね、さっき話した、私たちの心に神の愛を植え付けてくださるように、私たちが神にお願いすることによってのみそうなるのです。そうなって初めて神が愛されているように私たちも愛するようになるのですと。もうこれだけで終わってもいいかなって思うんですけれども、改めて、このルカによる福音書の10章の25節から38節、有名な箇所なので、そのままなんか全文を読むことなく進めていきたいと思います。良きサマリア人の、話でありますが、ではまず25節から27節をお読みしますね。さてある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。 あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。こうあります。非常にこのイエス様と律法学者やパリサイ人とのごめんなさい、議論というのは、面白いんですね。このユダヤ教の、またユダヤ人の人たちのことを勉強していくとですね、この人たち本当にユダヤ的なんだなっていうか、イエス様とかね、この彼らの議論というのは、質問をすると質問で返してくるんですよ。質問したら普通答えなきゃダメじゃないですか。で、逆に質問するんです。で、こうやって普通なんていうのかな、こう表面的に終わってしまうような内容が一気にこうなんか本質っていうか深みに入っていくんですね。そして最後に、相手が信じていること、思っていることの前提を崩してしまいます、バーンと。で、これやったら対話一番やっていけないことってよく言われるんですよね。でもイエス様はよく行われて、ユダヤ人がよく行うんですね。で、なんでかっていうと、本当に天からのものだったらば必ずその答えが出てくるっていうんですね。そのちゃんと解決が与えられる。けれども天でないもの、天からでなかったらもう物分かれになると。だからもう一つ試すみたいな感じでこう議論を進めていくんですね。もう本当に典型的なこの良きサマリア人、サマリア人を出してきたんです、イエス様がわざとですね。それによって隣人って何なのかとかっていうことを表すわけですけども、本当はここで言ってはいけない言葉をまず最初にイエス様が言われて、それで本当にこの律法の専門家が、イエス様の言っていることに従っていくかどうかということを、こう試して、いくわけなんですけれども、こういう議論の仕方をします。で、イエス様は、イエス様にこの律法の専門家が聞いたから、イエス様は逆にじゃあ何が大事なのかとこういうふうに聞いたら、彼は、先ほども少し明かした中で模範という言葉ですけど、模範回答をですね、挙げたわけなんですよ。非常に素晴らしい模範回答で、一つ、このユダヤ教の中では毎日唱えている申命記の、6章の5節ですね。これはもう本当に毎日唱えているあれですね、シェマっていうんですけど、聞けっていう言葉から始まりますけれども、これをですね、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさいってこう言ったんですね。それだけじゃなかったんですよ。それだけじゃなくて、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと、本当に優れた答えをしています。で、実はこのことのずっと後にイエス様が最後の週、十字架につけられる最後の週で、この律法の専門家から同じようにこう質問をされた時にイエス様がこの言われましたよね。この同じこの申命記の6章の5節を言われた後に、で、同じように大切なってこう言ってるんですね。そしてこの自分自身のように隣人を愛しなさいと、でこのように言われていて、でこの全ての律法が、あと預言者がこれにかかっているんだと。一番大切なもの何ですかってこう彼らが聞いたんだけど、同じようにって言って同列に並べたわけなんですよ。だから例えばオリンピックの、ね、大会とかで何だかで2人が 金メダル取るみたいなもんだよね。スコアが完全に同じっていう時はね、どっちも1位になっちゃうじゃないですか。それと同じで優劣がつかないからこの2つだと。で、ここがミソなんですね。隣人を自分自身のように愛するということは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛するということによってのみできるんだということです。神様の愛に一つになっていることでしか、で、第2部学んだけども、その第2部で学んだことをよってでなければ、隣人を愛することはできないっていうか、その神の愛で愛することはできないわけなんです。その逆も真なりで、私は神様を愛していますと言いながら隣人を愛してないっていうことは、本当は神様を愛してないんですですね。2つが一つになっていて、切り離すことができない関係になっています。だからキリスト者の信仰というのは、行い愛の行いがなくて、 じてるっていうことが言えないようになっているんですね。これは言えない、もうそんな組み込まれてる、信仰そのものがそのようになってるんですね。なので今ここで、この彼が一組でこの言ったっていうことはすごいすごい模範解答なんですね。で28節いきます。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人は誰ですか。どうすれば永遠の命を得ることができるかって言って、まあ、これだと行いによるなんか救いみたいに聞こえるかもしれませんけども、ある意味でこれ正しいですね。永遠の命を持っている生活をするっていうのは神を愛して隣人を愛する生活、うん、これいいこと言ってるんですね。 でも彼が間違ったのは、その隣人は誰なんですかってこう具体的に聞いたんですよ。具体的に聞くことはすごくいいことです。具体的なものだから愛するって。だけど自分が正しいことを示そうとしたって言ってます。でここに、私たちが陥る罠とも言ってもいい自己義認の問題がありますですね。何かというと、もう ありがとうございます、すいません、ちょっと風邪気味なんで。なぜかというとですね、イエス様の愛を知りました。で私もイエス様が愛しているように隣人を愛さなければいけない、他の人を愛さなければいけない。で自分で努力します。どうですか。この人も同じなんですよ。というか実は私たちの心の中にはいつもこのパリサイ派というか律法の専門家と同じ心を持っているんです。もともとそういう自分で隣人を愛してくれた、自分で行っていこうとする性質をもともと持っていますですね。でも、まあ、実は昨日の夜話したんですけど、分かっちゃったんですけども、これから見ていくイエス様のお話というのは自分で愛せない、もう確実に愛せないと分かった時に初めて神の命令を守ることのできる出発点に立ちます自分では愛せないと、自分ではもう無理というところに立って盗むことができるところまである意味で神様は待っておられますですね。御霊の力によって初めて隣人を愛することができるんですね。でこの先ほど言いましたように、これ良い点を彼はついていて、私の隣人は絶対誰なんだと、具体的にこの愛というのは具体的なものです。やはりこれから見ていきますけども、愛っていう言葉が今すごく当然ながら昔から使われてますよね。けれどもこのファジーな、こうなんか抽象的な感傷的なっていうかな、そういうものがとかくキリスト者の間でもこう使われていくようになってしまっていますけれども、本当に具体的な行いに、憐れみの行いですね、あと使える奉仕とかそういうところに出てくるものなんですね。では30節から32節まで読みますけれども、イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコに下っていったが強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半殺しになったまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。エルサレムからエリコへの、道をイエス様がお語りになっていますね。ぜひ聖地旅行をおすすめしますけれども、今ロゴスミニストリーでは2020年に今計画立ててますが、一旦行ったらこの こういう場面一つ一つがですね、地形までが見えてくるんですよ。イスラエルという国は日本という日本列島のこう東北地方ですね、太平洋の方に海溝ってあるじゃないですか。海溝、このプレートとプレートが下がってこう深くなる、それがね陸に上がってきちゃったって想像してください。大地溝、地溝って言うんですよ。で、世界で一番低い陸地があそこのイスラエルになるんです。視界のところ、海抜マイナス400何メートルかってですね、ヨルダン川が流れてるヨルダン渓谷というのは地溝になってるんですね。だからプレートがこう陸の方に上がってる。だからエルサレムがここにあるとすると、皆さんの方からこっちの方か、こっちに地中海があってですね、こうエルサレムがちょっと山になってるんです、ユダ山地で。そして一気にこうなってます。で、ここら辺に視界があったりヨルダン川があったりするんですよ。で、このおかげで何ですかね、ユダの荒野っていうのがすぐあって、この、雨がね、湿気がある地中海からのこの雨がこの山地で降って、でその乾いた空気が流れてくるから、すぐにその後ろが、ユダ山地、荒野になるんですね、うん、本当に不思議な、私たちにとってなんか本当に蜃気楼を見てるか夢の中にいるようなこう地形っていうか多彩な気候があるんですけど、ここをですね雪期しょっちゅうしています。ユダヤ人は特にサマリア地方を通らないので、このヨルダン渓谷の方、この川沿いを歩いてって、でそれでエリコのところからまたこの上がってってですね、そしてエルサレムに行くんです。でこの場合はこっち下る方ですね、下る話をしてるんですけど、ここが非常に危険な地域と言われてます。盗賊がしょっちゅう出るんです。なのでこれもイエス様がこうやってお話をされている時に、もうユダヤ人はすぐに、ああ危険な地域だなと言って、この半殺しにされているっていうユダヤ人の姿も、もう目に見えるようにこのよく知っている内容なんですね。でもう一人のレビ人と祭司もよくありがちな場面だったと思います。イスラエルってよくわかるんですけれども、超正統派の人たち、ひげがわーって生えてね、このなんか帽子、人たちって歩くの早いので、ね、俺がいるの分かってるのっていうぐらい、なんか人を人と思ってないっていうか、なんかね目つきが違うっていうか、なんだよこの人って気持ち悪いなっていうぐらい、でね、ガイドさんに聞くと立法を守るのに忙しいんだってだからいろんな立法があるから、この至るその どこでどこの立法をこうなんかこうコンピューターみたいにね、こうダダダダダダってこうやって守ってるんですよ、なんか一生懸命だからこの場面っていうのはまあありがちなんですね。まあ、イエス様がだからかなり強い議論っていうかね、憐れみをねとか正義っていうのをおろそかにしてるじゃないかっていうイエス様の言葉っていうのはよくわかるかと思うんですけれども、まあ、そこまでいかなかったとしてもですね、私たちは、この宗教的な振る舞いで、まあ、いくらでも霊的な姿をごまかすことができますね。祈り方であるとか、あとこの何ていうの、教会に来たらよそ行き、服じゃなくてね霊的なよそ行きっていうのはいくらでも着ることができる、まあ、これ誰でも持っている何ですかね、問題ですよね。宗教的になることによって自分は正しいというふうに思ってしまうけれども、そうじゃないということを今イエス様がここで明らかにしています。第一ヨハネの1章の6節に、もし私たちが神と交わりがあると言いながら闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり真理を行っていませんと。で33節、ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思ったあります。はい、サマリア人って聞いたらもうユダヤ人のなんていうのかな、血流が速くなりますね日本の人たちの中でね、この民族のもつれっていうのは近ければあるもつれってあるじゃないですか。近い人ほどね、遠い人って簡単に愛せるんですよ。で東アジアの青年キリスト者大会っていうので僕は委員会委員になってですね、まあ、そこでよくここの箇所を使ったりします。あとは良きサマリア、また良きサマリアの方じゃなくてサマリアの女の方もよく使いますけれども、近い関係、東アジアので だからこそ難しい。で、サマリア人というのは、アッシリアの捕囚にこの遡ります。この北イスラエルがアッシリアによって、この捕らえ移されて、全員が捕らえ移されたわけじゃないんですね。でもアッシリアの外交政策っていうのは、征服したところはですね、この違う地域からこの移民させるんですよ。でそこで混じらせるんですね。そして、こう力を失わせるんです、民族としてのということをさせたので、そこに異邦人がこう入ってきたんです。ユダヤ人と異邦人の中のこの混じり合ったのがこのサマリア人になります。でそれだけではなくて、他のところから来た人たちも自分たちの宗教を持ち込んでいくんですけれども、彼らもユダヤ教のもともとがあって、混交宗教というか混合宗教というか、それもあります。でユダヤ人にとってはもうこれだけで嫌悪感というか嫌なんですよ。敵外心が出てきます。だから、バビロンから戻ってきたあの、ユダヤ人たちが、神殿を再建しようとしたときに、サマリア人が手伝おうと言ったのに一切断ってるでしょ。あそこで阻止行動が起こりましたよね。でもいろんな画策、ネヘミヤ記もそうですけど、いろんな画策をして、このなんとかやめさせるって、もうそこからものすごい敵対していっていますね。でもですね、サマリア人はサマリア人で、プライドがありました。サマリアの方に特徴の町、シェケムであるとかですね、でスカルのところにヤコブの井戸があったじゃないですか。で今もですねあるんですよ。僕行ったことあるんですけど、シェケムのところに行ってスカルのね井戸があって、今ギリシャ正教の中の中にあって、まあ、実際のものかどうか、まあ、ちゃんと調べてないんですけれども、であるんですよ。でだから私たちこそが元祖だと、オリジナルだと。でサマリア教というのも今もあるんです。ですね。ある意味で僕はこの見たら、杉越の祭りも彼らほふってんですね、ちゃんと羊をね、うん。で、ユダヤ教の方はやってないからね、ちゃんと。だからやっぱプライドがあるんですよ。だからサマリアの女が、私たちはここの山で礼拝をしていますけれども、こう言ってですね、あと、このヤコブの井戸、ね、とかって言って、こう、あなたは知らないのね、みたいな感じで、こうイエス様をこうなんかこうちょっと見下してるみたいな表現っていうのは、このプライドから出てるんです。すごい複雑でしょ。ね。すっごい複雑です。でね、今パレスチナとイスラエルも実はね、全く同じような地域に西岸地区があって、でユダヤ人はそこを通れないから迂回して、ガリラヤからこうエルサレム行ってるんですよ。そっくりなのね。でアラブ人とユダヤ人ってつながってるじゃん、もともとがアブラハムでですよね。こう本当に今も昔も変わらないわけだなと思うんですけれども、まあここでもうイエス様がおっしゃりたいことははっきりしてますね。気の合う人と、気の合う人に愛を示すっていうのはもうそれは簡単ですけど、気の合わない人に愛を示す、この人難しいなっていう人に愛を示す、で敵対している、普通は敵対している人に愛を示すということがいかに難しいかというか、無理だっていうことをイエス様が言われています。 でもそれが命令なんです。隣人を愛しなさいと。次34節です。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ1、2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払いますと。具体的に解放しています。オリーブ油ですね。結構ね、この前トルコでオリーブ油買ってきたんですけど、なんかこう傷ついてるとこう塗るとね結構治るんだよね、うん、だからそういう意味ですよね。であとブドウ酒を使って、で家畜に乗せて宿屋まで行って、なんと宿代までも払って、足りなかったら払いますという責任を持って行ってますね。こう使えてってますね。憐れみですよね、人の。これが愛ですね。イエス様が言われている愛です。 第一ヨハネの3章の17節18節ですね。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実を持って愛しましょうと。で最後です。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。興味深いのは、誰が隣人だから隣人を愛しなさいっていうのが命令なのに、誰が隣人になったかっていうね。だから面白いですね。逆のこと言ってるんですね、イエス様。だからその半殺しにされている人にとっての隣人っていうのがサマリア人になったと。逆にでも寄り添ってる、助けてる、愛してるっていう意味では、まあ結局同じですよね。で、あなたがも言っても同じようにしなさい、こう言ってます。あなたも言って同じようにしなさい。これが聖霊の力なくしてはできません。神の愛に満たされるということ、聖霊の愛に満たされるということ、そして神様を愛しているということ、そして、あとは壁を乗り越える、壁を突き破るって言ってもいいかもしれませんね。二つが一つとなるっていうね、キリストにある平和ありますよね。エペソ書の2章に書いてますよね。まあ、それも含まれてくると思いますですね。で他の、こういう人というのはいつも誤解を受けていく人ですね。仲間からも、で敵からもですね、サマリア人からも煙たがられると思うし、また同じユダヤ人からも、なんでお前はっていうふうに言われるかもしれない。けれども行っていくという。で教会自体がある意味で、まあちょっと語弊がありますけど、変なんですよ。まずね、自分が変だったっていう、変っていうのを忘れないようにしてほしいですよね。ね、きちんとしてるように見えても、分かるでしょ、もう人に言えないことがあって、イエス様がそこに触れて、今日もあの朝中島さんがね、そういう弱いところに恵みがある、これ恵みを受け入れていかなきゃいけないっていうメッセージだったけれども言えないですよね、普通ね。そういわくつきの人たちが集まって、神様集めてくださってるわけで、でそういう人たちが集まるところでないといけないですね、っていうか、もともとみんなそうなんですよ。いわくつきなんですよ、もともとが。でそういう人がにやっぱ寄り添っていって、本当にこのすごい革命的な、革新的な愛を、この示していくですね。今までにないこと、前例がないことでもいいです。ってこうチャレンジをですね、受けてほしい。前例がないっていうのは本当に難しい、なんかこれだとどうなのかなとかってね。でも聖霊に導かれたら勇気を出して行ってください。で誤解されるかもしれない、牧師からも誤解されるかもしれないね。一番誤解されたく欲しくない人から誤解されるかもしれない。でもね、勇気出してやってほしいんですね。この愛の行いは絶対に行いですから証明されます。あとで絶対に神のものとして認められますですね。じゃあ一言お祈りして、それからディスカッション、ディスカッションの時間もどうかですね、この聖霊の導きをね求めて、今までこう考えたことがないことをこう言えるかもしれないですよね。模範解答以上のことをですね、言っていただきたいんですよね。でお祈りしますね。愛する主、ありがとうございました。本当にこのようにして、今見ていくことができましたけれども、聖霊様、今どうか私たちを満たしてくださり、そして本当に、心の中で今思っていること、考えていることを、本当にこの分かち合いの中で、この勇気を出して言うことができるように、そしてこれが予言であるかもしれません。知識の言葉や知恵の言葉かもしれません、もしかしたら信仰の言葉によってそこで祈りが始まるかもしれません。わからないですけれども、本当に主よ、ここで聖霊様の働きを行ってくださいますようお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。